御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第7章36節から50節。さて、あるファリサイ派の人が一緒に食事をしてほしいと願ったので、イエスはその家に入って食事の席に着かれた。この町に一人の罪深い女がいた。イエスがファリサイ派の人の家に入って食事の席についておられるのを知り、香油の入った石膏の壺を持ってきて、後ろからイエスの足元に近寄り、泣きながらその足を涙で濡らし始め、自分の髪の毛で拭い、イエスの足に接吻して香油を塗った。イエスを招待したファリサイ派の人はこれを見て、この人がもし預言者なら、自分に触れている女が誰で、どんな人かわかるはずだ。罪深い女なのに、と思った。そこでイエスがその人に向かって、シモン、あなたに言いたいことがある、と言われると、シモンは、先生おっしゃってください、と言った。イエスはお話になった。ある金貸しから、二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうち、どちらが多くその金貸しを愛するだろうか。シモンは、帳消しにしてもらった額の多い方だと思います、と答えた。イエスは、その通りだ、と言われた。そして女の方を振り向いて、シモンに言われた。この人を見ないか。私があなたの家に入ったとき、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく。この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは、愛することも少ない。そしてイエスは女に、あなたの罪は許されたと言われた。同席の人たちは、罪まで許すこの人は、一体何者だろうと考え始めた。イエスは女に、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい、と言われた。聖書は過去に起こったことをただ告げているだけではありません。聖書に記されていることは、今ここにおいてあなたの中にも同じように起こっているんだ、そのことを告げています。過去の物語を通して語られていた神様の真理が、ここにいる私どもにも告げられ、事実ここで同じ出来事が起こっているのです。しかしそれは聖書物語そのものが持っているストーリー性というものが、今いる私たちには全く意味を持たないかというと、決してそんなことではないんです。例えばこういうことを考えていただければ良いと思います。今日礼拝が終わった後、みんなで愛賛会をするとします。最近はなかなかできていないのですけれども、コロナの前は礼拝後よく食事の交わりをしていたものです。食事を楽しんでいますと、急にある女性が会堂にやってきます。それだけでこの人は誰だろう、そう思うものですが、その女性が急に泣き始め、大粒の涙をこぼします。もうみんな食事どころではありません。この人はどうしたんだろうか、心配になります。そうしますと、私でも構いませんが、誰かの足元に来て、私のその足に涙を流し、長い髪の毛で拭い始めるんです。さらに足に接吻をし、高価な香油を塗るんです。1分2分で終わるようなものではないでしょう。何十分も足元に涙を流し続け、自分の髪で拭っていたのかもしれません。涙を流し続ける音がこの礼拝堂に響き渡り、香油の香りが会堂いっぱいに満たされます。もしこういうことが本当に私たちの交わりの中で起こったとしたならば、私どもはあっけに取られてしまうことでありましょう。せっかくの交わりを台無しにして、怒りを覚える人もいるかもしれません。 しかも急に教会にやってきたこの女性が、町の人や国の人がほとんどが知っている、それほどに大きな罪を犯した女性だとしたならばどうでしょうか。どなたでも教会にお越しください、そう言いながらもどこか身構えてしまうかもしれません。教会に来ていただくのはもちろん結構だけれども、あまり非常識な行動はしないでほしい、そう思うかもしれません。罪深い女と呼ばれているこの女性がファリサイ派のシモンの家で主イエスにした行為は、誰が見ても異常な行為であるとしか言いようがないのです。家の主人であるシモンはもちろんのこと、食卓と囲んでいた人々は驚いたことでありましょう。誰も彼女のしたことを受け止めることができないんです。彼女が流した涙も、主イエスにした行為一つ一つも、それが一体何を意味するのかが分かりませんでした。しかし彼女の涙の意味をただお一人の方だけが知っていてくださいました。彼女の涙をしっかりと受け止めてくださった方がおられたんです。それが主イエスキリストです。そして主イエスは招いておられるんです。44節で主はシモンに、この人を見ないか、そうおっしゃいました。この女を見てほしい、この女の涙を、この女が私にした一つ一つのことを見てほしい、そしてこの女から目をそらすようなことがあっては決していけない。この女の涙を見るだけではなく、この女が涙するその心とはいかなる心なのか、その心を知り、あなたもこの女と同じ涙を流すような心に生きてほしいんだというんです。私どもは様々な時に涙を流します。小さな子供と生活をしていると毎日泣いていますね。毎日涙を流しています。お腹が空けば泣き、転んでは怪我をしては泣き、思い通りにいかなかったり、親に怒られると激しく泣いて涙を流します。でも涙というのは子供だけが流すものではありません。自分が幼かった頃、大人になれば子供のようにすぐに泣く人間にならない、そう思っていたところがありました。どんなことがあっても泣くのをじっとこらえること、それが大人になるということであり、強い人間になるということなんだ。しかし大人になって思うことは、決してそんなことはないということです。確かに子供の時ほど泣く回数は減ったかもしれませんが、またちょっとしたことで涙を流すこともなくなりましたが、けれども心や体に大きな痛みを覚えたりするときに目に涙が溢れることがあります。幼かった時よりも激しく泣き、たくさんの涙を流しているのではないか、そう思うことが時にあります。そしてそれはどうも自分一人のことではないようです。私どもは自分以外の多くの大人たち、子どもたちが涙を流す姿を見てきました。教会生活をしていても同じ信仰の仲間たちがいろんな場面で涙を流す様子をたくさん見てきたのではないでしょうか。その涙は悲しみの涙でもありますし、喜びに満ちた涙でもあります。涙を流すから子供であるとか、泣くのを我慢できるから大人であるとか、そういった定義はもはや当てはまりません。大人でも子供でも自分の心、自分の存在が大きく揺らぐとき、涙があふれます。今起こっていることを自分の心が受け止めきることができないとき、私どもは涙を流すほかないのです。そしてそれらの数々の涙の中に、私たちが生きていく上でなくてはならない大事な何かがある。私たちが流す涙の中に、決して無視することができない大事な何かがあるに違いない、どこかでそう思っているものです。今朝の物語に登場いたします罪深い女が流した涙もそうですが、この福音書記者のルカは同じ第7章においてもう一つの涙を記しています。11節以下に記されている物語です。ナインという町に住む一人のヤモメが流した涙です。彼女は夫を失い、愛する一人息子と一緒に生きていました。ヤモメという社会的に厳しく貧しい立場に置かれながらも、子供を養うために日々身も心も削るようにして生きていたのです。しかしその息子が死んでしまいました。 亡くなった息子が納められている棺が町の外へと運ばれようとしています。泣き女と呼ばれる、いわば葬儀の場で悲しみを演出する、そういった女性たちが泣く泣き声が聞こえていたことでしょう。しかし真実の涙を流していたのはもちろん母親であります。そしてその葬儀の列を、そしてそこにいる母親をじっと見つめておられる方がいました。それが主イエスです。主は母親を見て深く憐れまれました。腹綿がちぎれるような激しい痛みを覚えられた主は、その母親に対してもう泣かなくともよいとおっしゃったんです。もう泣くな、もう涙を流すなとおっしゃったんです。愛する息子を亡くした母親に対してもう泣かなくともよいというのは、驚くべきことといいましょうか、あまりにも不謹慎である、そういうふうに言うことさえできるのです。しかしそれは決して、もう泣くなというのはですね、大人なんだからもう泣くなとか強くなれとか、そういうことではありません。あるいはハンカチを出して涙を拭って大丈夫か、そういうふうに同情してくださっただけではないんです。主イエスがもう泣かなくともよい、そういうふうに言われるときに、その人の涙が止まるだけではなくて、その人の存在そのもの、私どもの存在そのものが大きく変えられるんです。悲しみをもたらす悲しい、涙をもたらす悲しみの現実、それを確かな喜びへと変えてくださるからです。ですから主イエスはもう泣かなくともよい、そういうふうに母親に言って、母親に涙をもたらした死の現実に打ち勝ってくださいました。主は棺の中にいる息子に向かって、若者よあなたに起きなさい、そう命じられました。主イエスの命の声は死んだ息子にも届き、母親のもとに返されたんです。一方で本日の36節以下の物語では、先ほどのナインのヤモメのようにもう泣かなくともよいとはおっしゃいませんでした。ご自分の足を涙で濡らし、髪で拭う女の行為を何もおっしゃることなく、じっと見つめておられるんです。でそれは泣きたいだけ泣いてすっきりしなさい、そういうことではなくて、彼女の流す涙の中に込められた意味を主イエスだけがよくご存知だったからです。その涙を、その一つ一つの行為を主は静かに受け止めておられました。47節で主イエスは食事に招待したシモンにこうおっしゃいました。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。彼女が流した涙、それは主イエスの前で罪を悔いる涙であり、その罪が許されたことへの感謝と喜びの涙であり、それゆえに主イエスを愛する涙でもありました。ここで率直に思うことは、自分はこの女ほどに主イエスを思って激しく涙することがあるだろうかということです。主の十字架によって罪許され、主を愛しますと告白しながらも、私どもの心はもしかしたらちっとも動いていない、そういうことはないでしょうか。最初に主イエスの十字架の意味を知ったときはとても嬉しかったけれども、その涙するほどの喜びが毎日を生かす力となっていないとするならば、その主に対する愛は本物なんだろうか、その信仰は本物なんだろうか、そう問わざるを得ないのではないか、どこかでそう思ってしまうんです。もちろん私どもの主イエスに対する愛は紛れもなく真実でありますし、涙を流さないと主を愛したことにならない、そんなことは決して思いませんけれども、この女性が主イエスの足元に流した涙、また接吻して香油を注いだ行為は、この女性だけにしかできない特別なことというよりも、主イエスを愛するすべての者が知り、同じように流すことができる涙であると思います。この女性は他の人に比べて特別涙もろい人だった、そういう話ではもちろんないのです。主イエスは今もこの女性の涙を見つめながら私ども招いておられるんです。この女を見ないか、この女の涙を見てほしい。 主はシモンに招かれて食事をされていました。さっき子どもたちもちょっと説明しましたけれども、当時は今のように、椅子に座ってテーブルに料理を置いて食事をしていたわけではありません。片方の肘をこう床についてですね、そして足はこう後ろに投げ出すようにして、そして利き手で料理を取って食べていたわけです。座るというよりも横になって、床に横になって食事をしていました。そして食事の席には正式に招待されていない町の人たちも自由に出入りすることが許されたそうです。そこで交わされている対話を町の人々も聞くことができました。当時人々の信仰を導いていたこのファリサイ派のシモンと主イエスとの対話です。一体どういう対話が食事の席で交わされるんだろうか、町の人々は興味深かったに違いないと思います。そしてシエスは、そしてシモンはですね、シュエスと対立しているこのファリサイ派に属する人でありましたが、けれどもこのシモンはシュエスと親しい関係にあったようです。今シモンの家にシュエスがおられるという知らせを聞いたとき、この女性はどうしても主にお会いしたいと思いました。この時が初めてというのではなくて、以前彼女は主にお会いしたことがあったのかもしれません。十分あり得ることだと思います。主が与えてくださる許し、その許しの中に込められた神様の深い愛を知ったならば、一度どころか何度でも主イエスにお会いしたくなるはずです。またお会いしたことがなかったとしても、主イエスについての噂はこの女性もよく聞いていたことでありましょう。この女性は37節にありますように罪深い女でした。罪深いと訳されています言葉は、これは本当はもっと短い言葉で、罪の女という、そういう言葉ですね。罪の女、要するに罪の女といえば、町の人たちはみんな、あの女のことか、みんな分かったんです。町の人たちは彼女について、彼女の名前であるとか、どこに住んでいるとか、今何をしているとか、そんなことには一切関心ありません。彼女は罪の女なんです。罪の女という一言で自分のすべてが言い表されてしまう、これほど辛いことはありません。辛いことですが、この女性は何も言い返すことができませんでした。事実彼女は罪の女だったからです。一体どんな大きな罪を彼女は犯したのでしょうか。多くの人が推測するには、彼女は売春婦ではなかったか、そういうふうに言われています。自分の体、いや神様から与えられた体をお金や生活のために売らなければいけなかった。一体どういう事情があったんでしょうか。人には言えない特別な事情があったのかもしれません。ただ聖書には彼女が性的な過ちを犯した、そんなことは何一つ記されていません。たとえそうであったとしても、それはこの女性だけではなくて、同じように男性も問われるべき罪であると思います。とにかく誰の目にも明らかな大きな罪を犯した、あるいはたくさんの罪を犯した、そのことだけは事実だったようです。そしてシエスの前で流した彼女の涙を見る限り、決して彼女は自分が犯した罪について何とも思ってなかったわけではないようです。こうでもしないと生きていけないと、どこかで開き直ったり言い訳を少し重ねながら生きたところはあったかもしれませんけれども、心の底では罪に支配されている自分を生きることがつらかったんです。自分の行いを正当化したくなるいろんな理由があったかもしれませんが、それでもどこかでこんな生き方をしている自分は惨めだ、そう思ってたんです。自分だけではなくて、周りの人たちから罪の女と呼ばれ、後ろ指さされながらこの町で生きていかなくてはいけない。一体これのどこが幸せなんだろうか。どこにいたとしても罪人である私の居場所などない、そう思って生きていたことでありましょう。その時に彼女は主イエスのことを知りました。どうもこの主イエスという方は、自分と同じ罪人や罪人の代表と言われている徴税人たちを集めてよく食事をしているらしい。食事をするというのは、 一緒に食事の席についている人たちと私は仲がいい、そのことを意味しました。ただ罪人と仲良くする、罪人と食事を一緒にするということは当時ありえないことでありました。神様が罪人を見捨てておられるんだから、私たちも罪人に関わる必要などない、食事をするなどもってのほかだ、みんなそう考えていたんです。しかし主イエスは周りから批判されようが、何度も罪人たちを招いては食事をいたしました。お読みしませんでしたけれども、今日の少し前34節では、このイエスは大食漢で大酒飲みだ、そういうふうに批判されていますね。けれどもイエス様は何と言われようが罪人たちを受け入れ、彼らと楽しい交わりの時を持ちました。何よりも彼ら罪人たちを神の救いへと導く対話をそこで丁寧に重ねられたんです。罪の女と呼ばれているこの女性が罪人を招く主イエスというお方の存在を知ったとき、どれだけ嬉しかったことでありましょうか。私のようなものをも招き受け入れてくださる方が私のすぐ近くにおられる、もうそれだけで彼女にとっては救いそのものであったに違いありません。ましてその主イエスに直接お会いすることができたならば、どれだけ素晴らしいことだろうか。人々から罪の女と呼ばれながらも、主に一目お会いしたいという期待とまた希望に支えられながら歩みを重ねてきたのではないでしょうか。この女性は主イエスの足元で主イエスの足が濡れるほどの大粒の涙を流しています。しかしいつも泣いていたわけではなかったかもしれません。もしかしたらもう何十年も泣くことができなかった人ではないか、そのように思うことさえあるのです。人々から罪の女と呼ばれ、冷たい視線を浴びながら生きなければいけない、これは言ってみれば一生懸命自分で自分の心を固くして、心を冷たくして耐えてきた、そういうふうに言うこともできるんです。人間というのは自分の罪に気づけば気づくほどますます固くなになるものです。ますます罪深くなるものです。けれどもそんな彼女が主イエスを知り、主イエスの前に立ったとき、その心が温められて初めて悔い改めるということを知ったんです。初めて神のもとに立ち返る喜びを知ったんです。そして涙を流すことを知ったんです。主イエスという方は私の罪を知り、それを受け止め許してくださる、この人の前でなら私は安心して涙を流すことができる。ある人がこんなことを言っています。彼女が主イエスの足元で流した涙、その一粒一粒に彼女の物語が込められていた。深い悲しみ、苦しみ、心の渇き、何よりもここには彼女の罪を悔やむ思いが込められていた。その人はそう言うんですね。この女性は主イエスの前で人生全体が凝縮したような涙を流しました。何よりもその罪を悔やんで流した涙が主イエスを愛する感謝の捧げ物となってその足元に注がれました。今朝はルカによる福音書と合わせて詩編第56編の御言葉を聞きました。その9節にこういう言葉がありました。あなたは私の嘆きを数えられたはずです、あなたの記録にそれが載っているではありませんか、あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。あなたは私の嘆きに、あなたは私の嘆きを数えられたはずです、あなたの記録にそれが載っているではありませんか、あなたの皮袋に私の涙を蓄えてください。とても慰めに満ちた言葉です。そして私どもが神様と真実に出会った時に知る思いというのは、まさにこの御言葉が語る思いなのではないでしょうか。あ、神様という方は私の嘆きの日々、悲しみの日々、涙を流した日々をちゃんと覚えていてくださったんだ、自分はもう思い出したくもないし、なかったことにしたいと思っていた、そういった日々でさえ神様はちゃんと記録に留めていてくださったんだ。どんな人生を生きたとしても神様の救いに預かっているというこの一点において大きな意味を持つ、 過去においてもこれからの歩みにおいてもそこで流す涙は無駄にならない。なぜなら神様ご自身がその川袋に涙を蓄え受け止めてくださるのだから。悲しみの涙も罪を悔いる涙も神様が受け止めてくださるとき、それは許しとなり喜びとなる、死を超えた命となります。それゆえに主を愛する涙に変えられていくんです。ただ繰り返しになりますが、この時シエスを招待したファリサイ派のシモンはこの女性が流した涙の意味を知りませんでした。彼女について知っていたことといえば39節に記されていることくらいです。シモンは心の中で思ったんです。この人がもし預言者なら自分に触れている女が誰でどんな人か分かるはずだ。罪深い女なのに。福音書を読んでみますとたびたびこのファリサイ派という言葉を目にすることがあります。このファリサイという言葉にはこれはちゃんと意味があるんですね。分離する、区別するという意味です。私たちと他の人とは違う、私とあなたは違うんだ、そう言って区別をするということです。当時ユダヤの国はローマ帝国の支配下にありました。その中で神の民ユダヤの人たちは、ユダヤの人たちのですね、信仰生活はいい加減なものになっていったんです。しかしファリサイ派と呼ばれる人たちは自分たちが神の民であるということの誇りを忘れることはありませんでした。他の人たちが神の掟を守らなくても私はあの人たちとは違うんだ、そう言って区別したんです。他の人たちと違ってちゃんと神殿で礼拝も捧げるし献金もするし、何よりも神様の言葉を重んじる、それが私たちなんだ、それがファリサイ派なんだというんです。また彼らは人々の信仰を導くリーダー的な存在でありました。それゆえに尊敬の眼差しで見られていましたけれども、それにですね、気をよくしていつの間にか神様よりも人の目を気にしたり自分の行いを誇り、反対にそれができない人たちを見下しました。ましてこの女性のような罪人を蔑みました。そのような信仰を鋭く指摘なさったシエスとファリサイ派はたびたび衝突していたんです。シモンはシエスと親しい関係にあったようですけれども、やはりこのファリサイ派根性というものが残っていたようです。この罪深い女のことも、この女を受け入れているシエスのこともシモンにとっては理解しがたいことでした。本当の預言者であり神の知恵を持ち神の言葉を持つ方であるならば、自分の足に触れているこの女がどんな女か分かるだろう、それを受け入れているとはどういうことか、彼女の涙を受け入れているというのはどういうことなのか、シモンは心の内でそう思ったんです。主はシモンのつぶやきを知っていました。それでシモンに向かってある一つの例え話をなさるんです。シモン、親しみを込めて彼の名前を呼びながら、あなたにどうしても言いたいことがあるというんです。ここにいる私ども一人一人に向けて同じように愛を込めてお語りになった例え話でもあります。どうしてもあなたに伝えたいことがある、だからよく聞いてほしい。41節以下です。ある金貸しから二人の人が金を借りていた。一人は500デナリオン、もう一人は50デナリオンである。二人には返す金がなかったので、金貸しは両方の借金を帳消しにしてやった。二人のうちどちらが多くその金貸しを愛するだろうか。デナリオンという単位は、1日の賃金に当たると言われています。分かりやすく理解するために、1日1万円で計算しますと、一人が500万円、もう一人が50万円借りていたんですね。けれども二人とも返すことができなかった。それで、普通はありえないことですけれども、その金貸しは借金を帳消しにしてあげたというんです。これと似たような例え話がマタイによる福音書第18章にも記されています。そこで王様が家来に1万タラントンのお金を貸していたというんです。この1万タラントンというのは日本のお金で言えば6000億円というありえないような額の数 お金です。当然王様は返済するよう迫るわけですが、家来は一生働いても返すことなんかできないんですね。で、家来は何のあてもないんですけれども、何のあてもないのに、王様どうか待ってください、必ず返しますから、そういうふうにしきりに願ったんです。で、その家来を見て王様哀れに思い、その1万タラント6000億円もの借金を帳消しにしてあげたというんです。で、膨大な借金を背負うというのはどういうことなんでしょうか。もちろんこれは苦しいことに違いありませんが、借金がある限り自分がどれだけ前に進もうと思っても前に進むことができない、そのことを意味するのではないでしょうか。前に進んでいる、新しい歩みをしている、そういうふうに思っていても、それは借金を多少減らすようなことにしか過ぎないということです。自分が本当に立つべきスタート地点にすら立つことができていないんです。神から命を与えられた人間として、本来立つべきところにすら立つことができない。なぜなら、主イエスがここで語っておられる借金というのは、私どもの罪を意味するからです。普通の借金であるならば、ちゃんと返していけば、その額を日ごとに減らすことができます。時間はかかりますが、ついに借金を返済した、そういうことはいくらでもあることです。しかし、罪の負債というのは、これは私どもがどれだけ頑張って働いても、また真面目に生きようとしても、決して返せるものではありません。むしろ日ごとに罪の負債は増えていくんですね。本当は50万円とか500万円とか、6000億円とか、そういう数字の大小という問題ではなくて、私が神の前に罪人であるというのは、厳しい言い方ですけれども、もう何をしても虚しいんだということです。金貸しも王様も、これは神様のことを表していますが、神様によって罪の借金を帳消しにしてもらわない限り、私どもが罪から救われるということはないのです。罪の女と呼ばれるこの女性は、自分の罪深さに涙する、そういう心を持っていたかもしれませんが、もうこんな借金など返せない。そう言って諦めて、心を頑なにしていたことでしょう。しかしこの私を受け入れ、罪の負債をすべて帳消しにし、許しを与えてくださった主イエスとお会いすることができたんです。主がお語りになった例え話を聞いたシモンは、理屈ではよく分かったんですね。借金を帳消しにしてもらった額の多い人の方が、当然金貸しを多く愛する、そのことがよく分かりました。シモンは正しい答えをすることができたんです。でもまだ気づいていないんです。まだ分かってないんです。だから主イエスは女性の方を振り向きながら、この人を見ないかとおっしゃいました。そして彼女がしたこととシモンと比べるようにしてこう言うんです。44節以下、この人を見ないか、私があなたの家に入ったとき、あなたは足を洗う水もくれなかったが、この人は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれた。あなたは私に接吻の挨拶もしなかったが、この人は私が入ってきてから私の足に接吻してやまなかった。あなたは頭にオリーブ油を塗ってくれなかったが、この人は足に香油を塗ってくれた。だから言っておく、この人が多くの罪を許されたことは、私に示した愛の大きさでわかる。許されることの少ないものは愛することも少ない。シエスもまた足元にいるこの女性をじっと見つめておられます。彼女がした一つ一つの行い、何よりも涙で濡らし自分の髪の毛で拭ったその行為をじっと見つめながら、そのことをとても喜んでおられたに違いありません。この女性は激しく涙するほどまでに自分の罪を悲しむと同時に、神の許しを心から確信していました。涙とともに足を拭い接吻し香油を注ぐこの女性の愛を、主イエスは喜んで受け入れてくださったんです。一方でシモンは、主がなさった例え話の中でまさか自分のことが語られているとは思わなかったでありましょう。神の掟を正しく守っている自分が、神に対して返済することができないほどに 罪の負債を背負っているなどとは思ってもみなかったことでありましょう。神様に憐れんでいただかなくても自分の立派さだけで自分を救うことができるんだ、そう信じていたからです。そして自分とあの罪深い女とはまるっきり違うと思っていたシモンにとって、この女を見るようにあなたもこの女と一緒なんだ、そういうふうに言われたならば到底受け入れることなどできなかったはずです。でも主はシモンにお語りになるんです。この人を見ないか、この人を見ないか、あなたはこの女を本当には見ていない、この女の涙を見ていない、表面的には見ているかもしれないけれども彼女の真実の涙は見ていない、この女の過去のこと、過去に犯した罪ばかりを見つめて、今この女の傍らに私がいること、そして彼女が神の許しの中にあることを見ていない。これはシモンだけではなくて私どもに対しても求めておられることです。この女性の流れる涙とその意味をじっと見つめること、この女性と私たちは何が違うんでしょうか。違いなど何もないんです。私どもまた神によって罪許されなければ生きていくことができない罪人であるということです。そして今度は彼女に告げるんですね。あなたの罪は許された。彼女だけではありません、私たちに対しても主は罪の許しを高らかに宣言してくださいます。あなたの罪は許された。私どもは普段どのような神様の言葉を聞きたいと願っているでしょうか。聖書を開きますと本当に豊かな言葉で満ちていますが、その真ん中を貫く言葉、福音の言葉こそがここで主がお語りになった言葉です。あなたの罪は許された。いつも聞くべき言葉、この主イエスの言葉なしに私は生きていくことはできない、その言葉がここにあるんです。あなたの罪は許された。続けて主はおっしゃいます。あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい。この安心して生きなさいというのは、これは一種の意訳ですね。そのまま訳しますと平安の中へと行きなさいとなります。平安の中へと行きなさい、安心してほっとして外に出ていくというのではないんです。もちろんそういう意味もあるかもしれませんが、主が与えてくださる平安というのはもっとしたたかで確かなものだということです。どういうことかと申しますと、私どもが歩み出すその先に平安というものがあって、その中に向かって出ていくということだからです。平安がここにあるだけではなくて、ここから一歩外に出たその世界やその生活の中にも神の平安があるということです。その平安の中に出ていきなさい。礼拝の最後に告げる祝福というのはまさにそういうことなんです。ここで一旦ほっとしてそれでおしまいというのではなくて、どこに向かって歩んでいっても神が与えてくださる平安があり、また祝福がある。その祝福が私たちの生活を取り囲んでいる。この女性はシエスから罪の許しの宣言を聞き、平安の中へと押し出されていきました。けれどもその歩みは何の痛みも伴わないかったかというと、決してそうではなかったと思うんですね。依然として彼女を見つめる人々の冷たい視線は変わることはなかったと思います。罪の女という、一度貼られたレッテルというのはそう簡単には剥がれないんです。厳しい歩みをなお強いられたと思います。私たちの信仰の歩みも同じではないでしょうか。わざわざ私が説明してみせなくても、それぞれが自分の十字架を背負って生きています。聖書も私どもがロークし涙を流さざるを得ない現実がある、そのことをよく知っているんですね。例えばヨハネの黙示録という書物がありますが、聖書の一番最後に収められているものですね。その終わりの方、第21章にこういう言葉があります。終わりの日、ついに、救いが完成するとき、その時に与えられる祝福を約束する言葉です。黙示録の21章3節4節です。お聞きくださればと思います。その時私は玉座から語りかける大きな声を聞いた。見よ、神の幕屋が人の間にあって、神が人と共に住み、人は神の民となる。 神は自ら人と共にいて、その神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。最初のものは過ぎ去ったからである。再び天から来たりたもう主イエスによって救いが完成するときに、私たちが地上で流してきた涙は拭われるんです。涙をもたらす死も悲しみもまたロークも、もはや神の救いの前では何も意味を持たなくなるんです。ただそれは同時に、この地上にはなお涙する現実がたくさんあるということですね。でもその嘆きの日々を神様に数えていただいて、流れ出る涙を川袋に蓄えていただいて、受け止めていただいて、私たちは地上の歩みを最後まで歩んでいきます。それらの歩みの中で聞こえてくる主の言葉に日々支えられながら、信仰の旅路を続けていきます。あなたの罪は許された、安心していきなさい。私たちを取り巻くさまざまな厳しさの中にあって、なお私ども生かす神の言葉が響き渡っています。この主イエスの言葉に、主が与えてくださる平安に日々生かされながら、与えられた信仰の歩みを私ども重ねていきます。そしてそのような命の言葉に触れ、神の許しと平安に満ちた場所、その場所こそ今私どもが集っているこの教会、神の教会です。私たちには教会が必要なんです。主の十字架の前で安心して涙を流すことができるキリストの教会が必要なんです。ここに集う私どもは、神様の前で自分の罪に対して涙する、その悲しみを知っている人間です。同時にその罪の負債を主の十字架によって帳消しにしていただいて、許していただいた、そのことを心から感謝し、それへに主イエスを愛し、また喜びたたえている者たちです。大げさでも何でもなく、激しく涙するほどに、心と存在が激しく揺さぶられるほどに、主イエスによって新しく変えられた一人一人です。私どもが主イエスのものとされるというのはそういうことなんです。私たちはもう惨めでも何でもないんです。涙を我慢する必要はありません。自分で拭う必要もありません。安心して主の十字架の前で涙を流すことができます。愛に飢え渇き、自分の愛の貧しさに深く落ち込む時も、他人や自分を呪ったり憎んだりしなくてもいいんです。主の十字架の前に立ち返って、いつでも新しくやり直すことが許されているからです。この後聖餐の恵みに共に預かります。この女を見ないか、この女の涙を見ないか、そうおっしゃられた主イエスは、今ここでこの私を見るように、女の涙を受け止めているこの私を見るように、そして十字架と復活に示された神の愛を見るように、そう言って私ども聖餐に招いておられます。私ども神のものとするために、涙を流すほどに心と体を大きく揺さぶられながら十字架に向かわれました。いや、涙どころではなくて、十字架の上で血を流し、ご自分の命を私たちのために注いでくださったんです。聖餐は祝いの時です。しかし騒がしくするのではありません。今一度心静かにして、救いの恵みを、イエス・キリストが注いでくださった大きな愛をしっかりと受け止めたいと思います。そして主を愛する思いを新たにしたいと思います。お祈りをいたします。いつも主イエスを愛する喜びに生かしてください。主の十字架と復活によって罪許された喜びを、魂と存在の深いところで受け止めることができますように、主の御言葉に導かれ、主にある確かな祝福を信じ、望みを持って最後まで歩むことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。